青森健やかなび生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森県健康福祉部高齢福祉保健課課長の山田幸太郎さんです。山田さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、山田さんに青森県の認知症カフェの取り組みについて伺うつもりなんですけれども、その前に、まずは山田さんご自身について少しお聞きしたいと思うんですが、
はい、
なんと青森の方ではない。
私は、はい、おっしゃる通り東京の出身でございまして、去年青森県の方に引っ越してまいりました。
そうなんです、徳さん、
ね、
でも今日は県庁からいらしてくださったんですよね、
はい、
青森県庁、今は席を置かれてるんですが、そうではないということなんですね。
去年まではですね、はい、財務省の方で働いておりました。
財務省から出向、
そうですね、出向という、形だと思いますけども、ね、一度財務省を辞めてですね、青森県庁の方に採用いただいたということでございます、
ね、国の力で、国で頑張って力を、青森県に今頑張ろうと、
はい、
いいな、
お若い、
お若いよね
今年35にな
ります、
はい、なります。
若い
ね、初めてじゃ青森にいらっしゃって、もちろん住まれるのも初めて、
はい
ですか。
はい、そうですね。
どういう印象ですか。
本当にいいとこだなと思っててですね。
そうなんですか、は
い、本当に食べ物も美味しいですし、
そうですよね、
自然も綺麗ですし、
はい、
ね、人が優しくてですね、
素晴らしい、ね、
本当に青森に来てよかったなと思ってます。
ありがとうございます。今日はその、県の健康福祉部高齢福祉保健課で、やってらっしゃる認知症カフェについて、お話を聞くんですけれども、高齢福祉保健課でのお仕事について簡単に教えていただいていいでしょうか。
はい、高齢福祉保健課はですね、
はい、
高齢者の方々のご支援、
はい、
それから介護保険、また国民健康保険などを担当している課になります。
ね、これから高齢化社会って
ね、
どんどん言われてるから、今日はその中でも認知症カフェについて教えていただくんですが、はい、そもそも認知症というものについて改めて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、認知症というのはですね、さまざまな原因でですね、はい、脳の、神経細胞の働きが低下することでですね、記憶ですとか判断といったところでですね、障害が起きてしまって、はい、毎日のですね、生活がちょっと難しくなったような状況を言います。この認知症をですね、引き起こす、原因というのはいろいろあるんですけども、半分以上はですね、アルツハイマー病といいまして、脳にですね、特殊な、タンパク質が溜まってしまって、脳の、細胞がですね、
はい、
少なくなってしまうというのが多いです、
はい。
その他にもですね、脳梗塞などですね、脳の血管に、障害が起きて、この認知症になるという場合もあります。
認知症というのは状態であって、
病
名じゃない、
病名ではないですね、
ことなんですね。なるほど、結構やっぱり増えてきてるっていう印象があるんですけれども、その辺の状況はどうなんですか。
おっしゃる通りでですね、現在ですね、65歳以上の高齢者の方のうち、7人に1人はですね、認知症になっていらっしゃるというふうに言われてますし、これが将来的にはですね、5人に1人は認知症になるというふうに言われてます、ということはですね、どなたでも認知症になるのは、当たり前の時代ということでございますし、認知症になっても何も恥ずかしいことはないということなんだと思います、
でもその認知症っていう言葉がやっぱりすごくこう気持ちを落ち込ませるなんか言葉で、そういうふうな状態になってしまうと何かこう人生が終わりではないですけれども、そういうイメージすら浮かんでしまうんですけれども、
そうですね、最初は認知症と言われるとですね、ご本人も傷つきますし、ご家族の方もですね、動揺される方が多いと思います、ただですね、認知症というのはですね、どなたでもなり得ますし、年を重ねればですね、そういうことになるのは普通のことですので、そういうことをですね、だんだんと、受け入れて、いくと。そして、ご自身のですね、できることは何なのかなというところをですね、注目しながら、だんだんとですね、元気になっていく、ご家族の方ともですね、一緒にですね、協力しながら、やっていけるという、大体そういう流れでですね、皆さん 元気を回復しますので、
なるほど、
心配することはないかなと思います、
気の持ちようでもあるし、ね、実際治療法の部分でもやっぱりどんどん進んではきているんですか？
そうですね、治療というのはまあやっぱりなかなか今のところは、
ですよね、
急激なですね、回復を見せるようなものっていうのはまだ見つかってないと思います、ね、いろいろ製薬会社さんとかですね、この分野でいろいろな開発をされているとは思いますけど、
なるほど、
はい、私もね、自分の親が認知症で亡くなっちゃったんだけども、まあ気づくの、ね、ゆっくり動くんでなかなか気づかないんだよ ね、
なるほどね、
で気づいた時には、まあ、いろんな病院に行ったり施設に行ったりしたけども、その薬もね、やっぱりこの人に合う合わないがあってね、だから早めに気づくことでいろんなことができるのかなっていう風な気はしてます。
そうですよね、認めたくないっていうね、心理も働いてね、しまうところもありますからね、でも今の山田さんが言ってくださったみたいに、こう認知症とこう付き合いながら元気に家族も一緒にっていうことで、その取り組みの一つとしての、認知症カフェだと思うんですが、どういうところなんですか？
はい、認知症カフェはですね、認知症の方ご本人、それからご家族の方、それからですね、医療や介護のですね、専門職の方がですね、このカフェにご参加いただいてですね、お互いに情報を共有したりですとか、お互いを理解し合って、行くような場になっています。カフェでございますので、飲み物とかですね、簡単なお菓子とかが出されてですね、気軽に話し合うことができるような場所になっています。
それは常設っていうわけではないのですか？常設のところもあるんですか？
常設のところもあると思いますけども、県内のですね、認知症カフェは月に 1,2 度と、
なるほど、はい、
曜日を決めてですね、開かれるというのが多いようでございます。
これはその認知症カフェというものが設置していこうというのは、何かこう国の方でのきっかけであったりとか、こう方針のようなものがあったんですか？
そうなんです。平成27年にですね、厚生労働省が公表しました認知症施策推進総合戦略、いわゆるですね、新オレンジプランというものがありまして、そちらで、認知症カフェを、日本中にですね、作っていって、認知症の方に優しい社会づくりをしていこうというふうになってます。
今日ね、なんかこう腕になんかこうつけてますよね。それ何なんですか？
このですね、オレンジ色のリングというのはですね、認知症サポーターの印なんですね。認知症サポーターというのはですね、認知症の方とですね、いろいろそのお話をさせていただいたりとかですね、困ったところがあれば何かお助けをするというようなボランティアになっています。
なるほど、じゃあオレンジプランから始まって、
そのオレンジがなんかつながりでいろいろ、
そうなんです、
テーマカラーなわけですね、
はい、
なるほど。その認知症カフェっていうのは誰でも参加することができるんですか？
ですね、この認知症カフェには2つのタイプがありまして、おっしゃる通り、その地域の方であればですね、どなたでも参加できるオープン型の認知症カフェというものと、それから、認知症のご本人、それからご家族、あと専門職の方だけのですね、クローズド型のカフェという2種類があります。
ということは、人にあんまり知られたくない、認知症についてちょっと相談したいなっていうのが、要するにクローズ型。
そうですね、
なるほど。
今全国でどんどんこれからね、広がっていくってお話だったんですけども、じゃあここ青森県での認知症カフェのその状況っていうのを教えていただけますか？
はい、青森県はですね、10市町村でですね、認知症カフェがあるというふうに県としては把握してます。でその具体的にあるところがですね、青森市、弘前市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、外ヶ浜町、大和荷町、板柳町、五戸町というふうに、県としては認識しています。
じゃあそれぞれの、市町村でそれぞれの形で運営されてるっていうことなんですよね。
はい、
はい、誰が具体的に運営しているんですか？
そうですね、実はさまざまなですね、主体が設置をしていまして、市町村が直接運営している場合もありますし、 地域包括支援センターがですね運営している場合もあれば、社会福祉法人などがですね、運営している場合もあります、
その中ではどういうことが行われているんですか？
はい、具体的にですねいろいろな活動が行われてまして、例えば認知症についての講義をですね、専門職の方にしていただく場合もありますし、それに限らずですね栄養ですとか運動に関することを、教えてもらったりもします。それから当然ご家族の方を交えて、意見交換とか情報交換をするとかですね、いったことも行われております。
で実際にはそのまだまだ足りないんじゃないですかね。
そうですね、やはり認知症の方が住んでいる地域に一つはですねあるのが理想かなというふうに思ってまして、なるべくその、全ての市町村にですね、認知症カフェがある状況を作り出していきたいなというふうには思っています。
そうですね、これからどういうふうに増やしていこうというふうにお考えでしょうか？
はい、青森県ではですね今年度ですね重点的な事業としまして、認知症カフェの中でも地域の方が誰でも参加できるオープン型の認知症カフェをですね、設置促進する事業をですね展開しています。それでこのオープン型のですね認知症カフェ、やはり開設するときにですね施設を借りなきゃいけないですとか、例えばコーヒーマシンを導入しなきゃいけないですとか、最初にかかる経費もあるでしょうし、運営においては飲み物ですとかお菓子なんかもやはり必要になってきますので、それのですねかかる経費のですね、半分程度ですね補助させていただくというような事業になってまして、今募集をしている真っ最中でございます。
そうなんですね、
県内のですね6つの地域でですね、認知症カフェができればなというところで、募集しているところでございます。
こう山田さんが想定されているその運営者、どういう方たちをイメージされてるんですか？
ね、これはですね多様なですね、主体の方にですね設置していただきたいなというふうに思ってまして、行政以外のですね、例えば社会福祉法人でもいいですし、民間企業でもいいですし、NPO 法人ですとか、ボランティア団体の方でも、どなたでもですね手を挙げていただきたいなというふうに思っています。
なるほど。
それで必要なのはですね、一応申請にあたっては市町村さんにですね、推薦をいただくということが必要にはなってきています。
なるほど、なるほど。市町村からの、エール、
そうですね、
よしお前ら頑張れっていうのがもらえれば OK と。
おっしゃる通りです。
やっぱその地域のことは、その地域で活動してる、いろんな団体とか企業とかねグループが一番よく分かってるから、
そうだよね、
そこのね、課題も、しっかり見据えながらこう運営していけるっていうのがすごくいいですよね。
はい、ぜひね、積極的にお願いします。
この先じゃあこうどういう姿で、どういうあり方で認知症カフェが広がっていったらっていうような思いは終わりでしょうか？
やはりですね認知症カフェは継続してですね、開いていただかないとですね、意味がないと思っています。それで今は青森県内に少ないのでですね、県としてお助けをしているというところですけども、ゆくゆくはですね事業者さんがですね、もしくは、NPO 法人さんとかが、自力でですね、開いていただくというのが理想的な状況なのかなとは思っています。ただですね、そういった状況にすぐに移行できるかはまだ分かりませんので、県でなくですね市町村が補助するというところも出てくるのかなというふうに思っています。
やっぱりこうね、補助をまずもらいました、そしてその1年1年のモデル的なね一つの結果が出ますよ。それが積み重なって、このノウハウを使って次みんなが頑張ろうかなってところですよね。
おっしゃる通りですね。
だからこの今の公募された、そして選ばれた方は頑張ってもらって、次の人のためのそのモデルとかね形を作ってもらえれば、次の人たちが
ね
だから県の役割が非常に大事だし、次の市町村の役割が大事だし、それもらって次我々が独自頑張るぞ、
こう参加していかないといけないということですよね、私たち一人一人がね。県の方では認知症の方と、それからそのご家族にこう優しい地域づくりっていうのを目指していらっしゃると思うんですが、どういう取り組みをされていますか？
県ではですね、様々な取り組みをしておりますけども、 特に今年はですね、あの認知症サポーター、先ほどご説明しましたですね、うん、あの認知症の方についてですね、はい、正しく理解して、うん、そういった方がいらっしゃったらですね、うん、ご支援をするというサポーターをですね、どんどん要請していこうというふうな形でですね、取り組んでいます、うん、それでですね、特にですね、県庁職員ですね、をまず全員ですね、認知症サポーターになろうということでですね、今年50回ぐらいですね、講義をしながらですね、3000人以上の職員をまずはサポーターにしてですね、それによってですね、県内のですね、認知症サポーター養成のですね、機運を高めていきたいなというふうに思っています。
でも素晴らしい、
ねね、ということは県庁職員自ら全員オレンジの、はい、
オレンジのね、はい、
オレンジリングつけ て、
うん、つけて、でもやっぱりそう、県庁職員の方がまず全員オレンジリングつけてるって、その意気込みを聞けばやっぱり私たちも頑張んないととか、そうそうそう、ね、まずこう知ろうっていう気持ちになりますよね、うん、
サポーターになった時っていうのは、どういうふうなことをやるんですかね。
認知症サポーターになったとしてもですね、必ずしもその何かをやらなければいけないという義務はないんですね、うん、はい、認知症の方にですね、道端とかですね、とかで会った時にですね、もしその方が困っていらっしゃるようであれば、はい、お声をかけしてお助けするという、ものなんですね。もちろんそれ以上のですね、活動ですね、お礼のようなですねサッカーのサポーターのようにですね、積極的に自らですね、はい、例えば認知症カフェに参加していただくですとか、さまざまなボランティアをしていただくというのはもちろんやれますし、私としてはやっていただきたいなとは思っています。ただまずはこの認知症について、正しく理解して、正しくですね対応できる状態になっていただきたいと。それで認知症サポーターになるにはですね、1、2時間ぐらいの講義を受けていただければなれますのでですね、気軽になっていただきたいなというふうに思っています。市町村でですね、講座をやっておりますので、
はいはい、
そこにですね、応募をいただくと。
なるほど。
はい、今日は青森県健康福祉部高齢福祉保健課課長の山田光太郎さんにお話をお聞きしました。山田さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。